FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのは国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所の所長でいらっしゃいます篠田宗澄さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
篠田さん、一休宗純の宗純さんとお書きになるんですね。
そうですね、読みにくいですが、
とんでもないいいお名前です。そして、静岡国道事務所というと1号線の安倍川の橋の手前のところに、こちらから西に向かうとちょうどありますよね。
そうですね、
うん、ここで所長をやっていらっしゃって何年になりますか？
と丸3年を超えましたね。
お、じゃあもう静岡のことはだいぶ詳しくていらっしゃるでしょ？
まあそのつもりで楽しく。
あ、よかったです、
はい、
どんなお仕事をしてくださってるんでしょうか？
そうですね、まず、まあ、国道1号と、うん、あと52号、あと富士にありますけど139号の、はあ、まあ、パトロールとか、うん、修繕ですね。あと渋滞が多いところの立体化とか、うん、別線バイパスを作るとか、そういった形で、まあ、公物と呼んでますけど道路、公のものですね、これを管理し使えるように機能強化していくという、そういうお仕事です。
道路ってもうあるのが当たり前みたいに一般市民としては思ってしまっているので、そこを誰がどう管理しているのかとか、どう作ってくれているのかっていうところなかなか考えなかったりするんですけども、
ええ、
じゃあ道に関することでお仕事の幅広いですね。
皆さん、あの黄色いパとか、うん、よくご覧になっていると思いますけども、
はいはい、
まあ、ああいったものも、それから雪の日に除雪するための、うん、まあ、資機材も我々持ってますし、
うん、
点検してよく夜に通行止めして橋を叩いてたりとかします
。あ、はい、
ああいうお仕事もしてますし、うん、立体化とかバイパスみたいな、まあ、あの重機がガンガン動くような工事現場で、うん、まあ、新しい道路を作るという、そういう仕事をトータルでパッケージでやってるというイメージですね。
うーん、同時に全て動かしながら使っている状態で変えていかなきゃならないっていうのは、これなかなか気も使いますね。
あの今使っている道路の修繕とか、うん、あの立体化っていうのは止めちゃうと物流とかに影響が出るんですよね、
うん、
そういう、まあ、トラックとかを走らせながら影響を与えないようにしながら、でも周辺の生活に大きい影響も出ないように、はい、まあ、一定程度に収めながら工夫しながら工事をやってるって思っていただけるとありがたいですけどね、
うん、しかもその国道という意味で言いますと、静岡って東西動いてる方多いですから、通過の通行量っていうのも相当あるんじゃないですか？
そうですね、1号のバイパスで一番多いところって清水インターの出たところなんですけど、 あそこ大体8万台ぐらいとか、
どのくらいの
1日ですね。
1日そんな通ってるんですか？
はい、です、両側で、まあ、両向きでですね、
はい、
合計でそれぐらい乗ってますね。
しかもあそこ行くのって港行ったりとか、すごく大きなトラック通るので道路も傷みやすそうですね。
道路の傷みっていうのは、うん、上を走る車の重さの、うん、まあ、あの二乗に比例していくので。
そういう計算なんですか？
なので重たい車が走る道路ってのはやっぱり傷みが早いんです。その分あの舗装の質を上げて長持ちするようにしたりとか工夫はしてるんですけど、やっぱり輪立ちなんかは出てきちゃって、
うんうん、
それをうまく削って平らにしてあげるみたいなあたりを、まあ、日々パトロールしながら
やってくださってる。
そうですね、
そういう意味ではその技術っていうのもここ20年くらいで相当変わって上がったんじゃないですか？
というかやっぱり監視の仕方とかもね、うん、丁寧になったとは思いますけどね、
うん、
あの事務所にプラッと行こうという人はいないと思いますけども、
はい、
入っていただいたところにカメラで見てる道路の状況っていうのがパッと見れるような、そのモニタールームが、
そういえば道路の上のところにカメラありますよね。
あれで、まあ、どこで事故が起きてるとか、うん、どこで災害が起きてるとか、まあ、そういう問題起きてるところ中心につけてるんですけど、
はい、
そういう状況なんかをカメラで見ながらパッとあの連絡してパトカー走らせたりとかですね。
あ、
あのもちろん毎日黄色いパトカーが まあ、定期的に走り回ってますけど、そういう走りながら確認するだけじゃなくて、うん、カメラ見ながら、まあ、行く場所を急遽変えたりとかみたいなのが極力こまめに丁寧に見るようにはしてますね。
結構な距離もあるでしょうに、ありがたい話ですね。
150キロぐらいですかね、全部で。うちの事務所で
大変ですね、それはね。ありがとうございます。もうやってくださってる皆さんがいるから、私たちは安心して安全に通れるってことなんですね。
そうですね、まあ、毎日うちの職員と、うん、あと業者さんで手分けしてやってもらってるので、うん、まあ、実際に何かあった時、まあ、あのその場で応急措置までやりますんで、結構大変な仕事だと思うんですよね。
お仕事してくださってる方たちの、それじゃ道路愛みたいな、道愛みたいなものがあるんですかね。
まあ愛もありますけど、多分やっぱり詳しいですよね、
うん、
パッと言われた時に、ああ、あの交差点ですねみたいな、多分そういう地図と、まあ、写真が頭に入らないと、うん、パッと駆けつける場所がイメージできないんですよね、電話で言われても、
うんうん、
いうのも毎年毎年一生懸命繰り返し繰り返し当たり前のようにやって、頭に入れていただいている方だからできる仕事なのかなと思って、まあ、感謝してますけどね、私本人も。
あ、そうですよね、はい、なんか今のお話聞いてると、ここの道がどうのとかって言っている自分がちょっと、あの、いけないな、こんなことではって思うようになってきましたけど、ただね、今までの生活文化と合わせた道路の広げ方みたいなものも相当考えてくださってるんですね。
まあ、そうですね、単に目の前の渋滞にドライバーの方々は意識いくと思うんですけど、うん、
はい、
一個一個の交差点で渋滞対策やっても、まあ、キリがないところも多々あるんですよね、
うんうん、
あと災害の時に、まあ、それでも使えるような道路にしようと思ったら、うん、災害に弱いところってのはそもそも外すしかないとか、そういったことの中で、まあ、局所的な対策をしたり別線を作ってみたり、場合によっては今ある道路のところを2階建てにしてみたりとか、その場所によってどういう機能強化をしたらいいかってやっぱ違うんですよね、
はい、うん、
みたいなことを踏まえて対策の内容を決めていくっていうことをやってます。
今の対策と、それからその未来も見据えた道路作りってことになるんでしょうね。
そうですね、道路ってやっぱ100年とか構造物として持つことを念頭に作ってきますんで、うんうん、
はあ、100年、
はい、それぐらいのタイムスパンでどういうふうに使いたいっていうイメージを可能な限りみんなで議論してイメージ膨らませて、そうするとこういう道路がいいよねってイメージに最終的に修練していくんだと思うんですよね。
今もすでに静岡国道事務所の管轄の範囲内でも道路がいろいろ工事大掛かりに行われてますけど、少し教えていただけますか。
そうですね、まず一番皆さんが普段あのイメージパッとできるのは、やっぱり東名の清水インター出たところ、
はい、
まあそこにですね、あのコンクリートの柱が立って、で鉄のですね、腕が横に T の字にですね、うん、開いた状態だった、はい、それがあの道路の方向に向かって鉄でつながり出したって、そういう状態になってますけども、うん、あれ最終的に、まあ、今ある静清バイパスが政権寺の方に向かってですね、
はい、
まあ、高架化するという、
持ち上がっていく、
そうです、2階建てになるという、うん、そういう工事で、清水立体という名前の、
うん、
授業をやってます、
うん、
これに関しては、まあ、令和8年の春頃までに、
はい、
まあ、まず半分だけですけど東京向き上り線ですね、
はい、
これをまず高架化して使えるようにしたいという、
うん、
考えてます、
はい、
これまでですね、東名から来た車というのは、うん、まあ、清水インター西の交差点とか伊原の交差点に、まあ、渋滞で捕まってて、
うん、
で生活の中で行き来してる車もそういう大型車に捕まっててっていう感じだったんですけども、はい、まあ、東名から政権寺のコンテナターミナルまでが、まあ、信号なしでつながるという形に、
すごいなそれ、
うん、まあ、輸出の方が、まあ、時間が厳しいので、まず東京向き港向きの方からですね、うん、まず段階的に上げていこうかなということで、まあ、令和8年の春ぐらいまでにですね、うん、まあ、完成させるというのをこの間公表したところですね。
あの辺りっていうのを考えたら、その港に行く道もあり、東西をつなぐ道もあり、さらに日本海に向かっていく道もありと。
そうですね、あの東名がもともとあって、でちょっと離れたところになりますけども、中部横断自動車道が昨年甲府まで開通した、
はい、
で途中でつながってる新東名、これがこの間6車線化したと、
はい、
こういう高速道路 の、まあ、あの結節点ハブって呼んでますけど、
はい、
がここにあるんですよね。が港まで今1号の信号が並ぶところ抜けないとつながってなかったんですけど、それはようやく、まあ、直結すると。やっぱり物流とか、まあ、観光バスもですけど、うん、時間読めないっていうところに、
はい、
まあ、あのビジネス上の課題が出てくるんですよね。時間が読めないから早めに行くしかない。
あ、そうです
ね、だからあの拘束時間も長くなるし、うん、お金かかる、だから生産性が上がらない、
うん、
こういうのを解決するための対策として、まあ、2階建てにするっていう対策を今まさにやってて、
うん、
それが効果出るまでに、まあ、半分ですけど、
はい、
あと4年ほどとお待ちいただければというところになってます。
それであの大掛かりな工事やっているので、私たちもそこを通りながらね、進捗状況を見ながらワクワクして待ってればいいですね。それじゃ、
そうですね、まあ、せっかくなのでああいう大規模な工事ですね、を毎日ちょっとずつ変化していくところをですね、楽しみながら通行いただければなと。
やっぱり工事してるところって人の熱意とか、なんかこう未来に向かう大きな夢とか感じますね。
そうですね、新しい道路って、うん、新しく土地買ってその中で作っちゃうからなかなか見れないんですよ。
あ、そうか。
でも清水立体は今ある1号の上に作るので、
はい、
車を流しながらその上を多少交通規制かけながら工事やっていくと、うん、ことで、まあ、工事の現場のリアルタイムでの、まあ、あの観察ができるというか、まあ、その分ドライバー的にはね、多少走りにくくてっていうところもあるんだと思うんですけど、まあ、よそ見して事故にならないように気をつけていただきながら、その壮大なの組み立てのですね、変化っていうのを楽しんでいただければなと。
本当ですね、これ子どもたちなんかだったら夏休みの自由研究とかにもなりそうですね。
ですね、やっぱり順番っていうものが決まっていて、これができないとこれができない、
うん、
その後にならないとこれができない、そういうのがですね、あの緻密に計算されて順番組んであるんですよ、がその通り毎日毎日一個ずつ変わっていくです。これができたからこれが乗っかった、だから次ここにこれができたら次ここ乗るんだろうなっていう通りに本当に綺麗に組み立っていくんですよ、壮大なプラモデルのような感覚 ですね、
なるほどなるほど、
壮大なジオラマのプラモデルだと思って、
はい、
その変化を作ってる気持ちでですね、まあ、見ていただければ楽しんでいただけるかなというふうに思って。
本当ですね、ワクワクですねこれはね。
我々でもなかなかこんなとこでやらないので。
そうなんですね、
はい、8万台の交通の上でこういう組み立て工事はなかなか大変なので、我々としても結構特殊な工事を工法を使ってですね。
あ、そうなんですか。
はい、やってます。
うわ、これ本当に一大プロジェクトなんですね。
そうですね、あのかなり事務所の中でも過去経験のない特殊な工法を使った大事な事業として、まあ全力で。
それ聞いたらなんか本当に時々ちゃんと写真撮りながら見に行きたくなって、観察したくなってきました。
そうですね、夜間見に来られる方いらっしゃいますよ。最近も柱の上に針を乗せて、
はい、
で桁をつけるんですけど、あのクレーンで普通みんな乗せると思っていらっしゃると思うんですけど、下からジャッキアップで持ち上げてつけたんですよね。そういう普段やらない仮説の仕方なんかも使いながらやってるっていう、まあ、その辺はいろいろと、まあ、少しでも交通規制が少なくなるような工夫の一環で、技術いろいろと比較検討した上で一番いいと思ったものを使ってるっていう、そういう意味で標準の工事じゃないです。
なるほどね。
でも写真、まあ、ぜひに撮りに来ていただいてい
いですか、
楽しんでいただければと。
そういう、こう詳しい今やってることみたいなのは、静岡国道事務所のサイトなどから。
あ、そうですね、ホームページとか、あとツイッターなんかでも工事の予定とか出しているので、それのチェックいただければなって。
わあ、ぜひこれは追いかけていきたいですね。
ありがとうございます。ぜひご覧いただきたい工事だと思ってます。
FM ハイ日曜サロン、今日は国交省静岡国道事務所の所長篠田宗澄さんにお話を伺っています。篠田さん、やっぱり道ができるっていうのはとても
もうこの観念的にも素敵な言葉なんですけども、道ができていく、そしてそこの道を私たちがどう使っていくかっていうのはたくさんの希望を感じますね。
まあ、そうですね。この町でどういうふうに暮らしていきたい、
うん、
こういうことができればこんなこと始めるのに、そういうところまでですね、うん、今ある道路をどうするかっていう時に、まあ、ちゃんと考えた上で、
うん、
まあ、取り組んでいきたいっていうふうに思ってますね。
だから国道事務所っていう名前ですけども、言ったら町づくりなんですね。
そうなんです。結局家を出たところにあるのが道路で、
あ、そうだ、
行きたいところにあるのが最後道路なんですよね、
うんうんうん、
途中他のものも使えますけど道路通さずにお出かけできないんですよ、
はい、
そういう意味で道路って、まあ、生活そのものだっていう気持ちで仕事してるんです。
そうですね、うん、で先ほどお話しいただいた国道1号静清バイパスは東西で、それこそ市外の方県外の方も大変多く使いますけれども、まあ、特に私たち関心あるのはあとは南北の道路っていうことになるんですが、そこの長沼のところも計画出てましたもんね。
そうですね、と静岡って県どこも縦軸が、うん、南北軸が弱いんです。歴史的に街道が横に走って、
はい、
でそういったものをつなぐ立てたのがどうしても後になってるんですよね、うんうん、まあ、伊豆縦貫も三重南新自動車道もそうですし、中央団自動車道去年開通しましたけど、はい、ここまでこれも後から、
うんうん、
東名新東名に対してですねできてるってとこがあれです、
うん、
で国道も同じでやっぱり縦につながりきってないんですよ ね、
うん、
ね長沼のところって、まあ、まあ皆さんの呼び方でいうと流通通りというふうに上げ土のインターからですね、
うん、
南に向かって降りていく先にある交差点なんですけど、ここ、まあ、鉄道踏切があり、
はい、
JR の高架橋とくっついてて、はい、まあ、渋滞による時間の損失、一台一台の積み上げですね、これが県内で一番多い、
あ、
一番
そうなんですか、
渋滞で時間が無駄になってる交差点なんですよ。なのでここをですね、まあ、交差点をまあ立体にする、それを南北に立体にしてJR またぐ長沼大橋、
うん、
カーブしてる橋ですね、緑色のあれと一体的に、まあ、掛け替えてしまうと、
うん、
いうようなことをですね、まあ、やると去年の夏に決めまして、
これまた大きいですね。
そうですね、今年度から、まあ、地域の意見聞きながら、まあ、どういう構造で、ね、どこに下ろすのかとか、
うん、
みたいなことも含めてですね、まあ、決めていくという段階に入っていくという形ですね。
あ、うん、まだ具体的にそれじゃあもうかっちりとしたものまでは出来上がってないんですか。
逆に今からやっぱりそこに新しい道路ができると、
うんうん、
でいい意味でも、まあ、悪い意味でも影響を受ける方っていうのはどうしても出てくるんですよね、はい、でそういった方々と極力悪いとこを潰しながら、
うん、
いい面が増えるように、うんうん、そうするとどんな道路なのかっていうのを初めて決まってくるんですけど、そのためにまず地域の方に意見聞きながら、はい、それを今年からやっていくっていうタイミングです。
なるほど。いや、これはもう全然私の個人的な希望なんですけど、実はあそこの立体の橋の上から見る富士山とか、あと鉄道が下を通っていく新幹線とか、ええ、あとその私鉄の方の車庫であるとかいろいろあって大変有名なところでもあったりするので、うん、なんかそんなことも活かせたら素敵だななんて思います。
そうですね、鉄道と、ね、うん、国道のネットワークが近接しているところなんで、
うん、
単にね渋滞が減らせるだけじゃなくて、まあ、景色とかも含めてねいろんなことを考えていけば、でそういうのをいろんな方に気づかせていただくためにまず話を聞かせていただく、それを今年から始めていくっていう、そういうタイミングですね。
こんな話でもいいんですか。
ええ、我々のなかなか、
うん、
気づかないあたりも含めて幅広い意見をまずは最初いただきたいですね、
いや未来にみんなが関わっていけるっていうのも素敵なことですね。
そうですね、うん、今は立ち上げる段階、どういうルートどういう構造で作るかっていうのをまさに決めていく段階なので、
うん、
今であればいろんな意見を聞いていろんな工夫ができるんですよね、
うんうん、
全部決まっちゃった後に後から何か乗っけるってやっぱ難しいじゃないですか、ね、
はい、
何事も、川上のこういう時期にいろんなアイデアをいただくっていうのがやっぱり一番いいことなんですよね、うん、
なるほど。
それがまさに今年から始まるって、丁寧に地域に入っていきたいなって 思ってます。
楽しみですね。
ありがとうございます。
で、あのいいことだけではなくて、道路っていうのはその事故というものもあったりとか、あと災害に対しての備えというのもあったりするんですけど、私国道でその思い出すのが、実はチリに地震があって津波が来るという時にあそこも止まったりとか、あとあのどうしても、波が越えてくるので大きな台風とかあったりすると止まるなんていう場所もあったりするんですが、そういうことに対しても対策いろいろしてくださってますもんね。
そうですね、あの国道1号の由比から沖津の区間、ここがですね、もともと海の上に張り出した道路なので、あ、まあ台風が来たりとか地震の津波が来ると、まあ、かぶってしまうんですよね、はい、この4月も台風1号で、沖津のランプがいきなり通行止めになりましたけど、はい、まあ、近年あの台風激甚化の中で勢力が大きい、これが近づいてくるとですね、あの波をかぶるです。波かぶるだけならなんですけど、その時に一緒に流木とか瓦礫、それから砂を置いていくんです。
巻き上げていくわけですね、波が。
そうです。で、台風は通り過ぎたら風弱まりますけど、潮はまだ上がったままなので、台風が通り過ぎても波かぶってる時があるんですよね。で、清掃しないと通行できない。
そういうことか。
はい。なので長時間の通行止めが発生してるんです。で、かぶるのを止めるっていうのは自然と戦うことなのでなかなか難しいんですけど、流木とか瓦礫を、まあ、スリット、要は水を通すような、あの穴の開いた柵をつけて、そこで叩き落としてしまえば、清掃の時間は短くできるんじゃないかと。要はあの瓦礫と一緒に波が来ましたと、水は通すけど瓦礫は落ちると、だ砂だけ払えば、通行止めが解除できる、そんな柵をつけてみようと、まあ、減災対策ですね、
はい、
ちょっとでも清掃の時間を短くし通行止めを早く解除する、こういうような対策をやるために、今沖津のインターンのところとか、あの西倉沢の周辺に、まあ、あの柵を、あんまりあの圧迫感がないものに仕上がってます、あの穴が開いていて水を通すような、一応その向こうの青いのが漏れて見えるので
海のね様子が、
そこまであの圧迫感ないような柵に仕上がってると思いますけど、あれを順次設置して、まあ、あのエッパ対策、まあ抜本対策はなかなか難しいんですけど、工夫としてそんなこと今やったりとかしているとこですね。
どんどんそういうふうに新しい対策もしてくださっているというのでね、道路を使う安心感っていうのが私たちにも出てくるんですけども、あのご自身はその道路を使ってバイクでツーリングなんていうことはよくあるんですか？
そうですね、ちょっと今あの工場に入っちゃってますけど、
あれ
まああの元々は自分で走ってたんですけど、もういいかなと思って、
あら
、タイヤ2つに、大学生ぐらいの時に切り替えまして、
あ、じゃあ本当にあの走る方、ランニング、
もともとは陸上部ですね。
おお、じゃあちょっとモータースポーツの方で
もうちょっと自分の足はいいかな、
どのくらいの距離走るんですか、バイクの方は。
バイクだと場所によりますけど、北海道だと1日800キロとか、
すっごいですね。
それこそ道東とかなんかですと信号がないんですよね、
じゃあもうどこまでも走るってやっぱりその心地よさみたいなもの。
そうです、まっすぐで走るのが遊びなんですよね。景色見ながら走っていくこと自体が観光なので、ずっと2時間に1回休憩取りながら、1日6時間8時間走っていくとそれは行っちゃうんですよね
じゃあもともとそのやっぱり道との相性はいいんですね
好きなんでしょうね、移動するのが多分好きなんですよ、別に船に、飛行機、鉄道、すべて移動するのが好きなんですよね、ただ生活とか経済考えた時に道路をなりわいにしようと思ったっていうだけで、移動が好きなんだと思います。
そうなんですか。この静岡で、3年暮らしてらっしゃって、実はね、その東海道沿線どこにも全てに暮らしてらっしゃったってことなんですが、イメージいかがですか？
静岡ですか、まあ、まず暑くなくて寒くないですね、で のんびりしてていいとこですよ
今本当に穏やかな表情でおっしゃってるんですけど、ニコニコしながら気に入った町ですか？
そうですね。でも海の町と思っていたので。あ、でも丘の町なんですね。
そうですね、静岡っていうくらいですか、
海から山まで近くて、はい、いろんな顔が楽しめる町だと思ってますね。
その素晴らしい場所を場所をつないでくれるのが道っていうことにもなりますもんね。
そうですね、いろんなとこに自分が行きたい人間なので。
うん、なるほど。じゃあ利用しながら守ってもくれているということが今日はよくわかりました。
いい。
もしリスナーの方に、じゃあ道を愛するためにこんなことをお願いしたいなんていうのがありましたらお願いします。
まあ、よく道路で作業しててですね、
はい、
通行が一車線できないとかありますけど、
うん、
はい、まあ、安全に快適に使うための作業とかしてますので、うん、温かい気持ちで、
そうですね、
まあ、通り過ぎていただければと、はい、あと実際に地元の方々が歩いてて気づいた、うん、あそこが壊れてるとかです、結構貴重な情報だったりしますんで、はい、まあ、そういうの気づいた時はですね、市役所経由でも構いませんし、うちの事務所に直接電話いただいても構わないですけど、
はい、
あそこあんなになってるけど大丈夫かっていうですね、うん、情報提供いただけるととてもありがたいです。
なるほど、
はい
はい、みんなで守っていい町の素敵な、道路であるようにってしていく気持ちが必要ってことですね。
そうです。国の道路ですけど、
うん、
ね、国全体の道路で地域の道路でもありますので、まあ、地域の皆さんと一緒に道路を管理していくというのが最終的にあるべき姿かなと思ってますね。
感謝したいと思います。今日はどうもありがとうございます。FM ハイ日曜サロン、国交省静岡国道事務所の所長、篠田宗澄さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。